すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和3年10月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
すみだ隆平のハマグリ顧問の編、
鶴光師匠お疲れ様でした。ワンバンコ弁護士で俳優のすみだ隆平でおま、
ワンバンコ弁護士の長谷川純一でおま、
ワンバンコ弁護士の大谷俊彦でおま、
というわけで、はい、始まりました。シーズン9ですよ。
はい、
はい、鶴光師匠の、
はい、
選抜鶴光師匠で、はいはい、我々が中継ぎ で,
継ぎで、ね、はい、
この後四方八方侵入禁止ですよ。あ、八方師匠と小坊師匠につなぐという、
うん、繋がないといけないわけですね。
そうですよ、
ね、大御所二人、
大御所二人に挟まれて、ま
あ、はい、失点は許されない、
失点は許されないですよ、このセットアッパーとして、ね、
セットアッパーとして、
はい、
はい、はいは
い、いや、まさかね、うん、自分の人生で、はい、鶴光師匠と、はい、八方師匠、古文師匠、
はい、
このお三方に挟まれることが来るなんてね。
前からあの八方師匠と古文師匠は後ろで止めてくれてはったわけですよね、
うん、そうですそうです、最後ね、
はい、
最後リリーフで、はいはい、
守護神として、まあ 先発が違うかっただけでね、
今まで、まあ、でもちょっと感慨深いもんがありますよね、
う
ん
う
ん、
ついに来たという。
だって、はい、あの日本で一番ふざけてるおっさん3人じゃないですか前と後ろが、
はい、よりすぐりの
よりすぐりのなかなかここをセットアッパーとして務め果たせるかどうかっていうの
は、そうですね、はい、
はい、まあでもね、このシーズン9、はい、この番組もハマグリ顧問の編も5年目に入りまして、
すごい
すごいですね。
その開幕戦を、開幕投手が君たち、
う
ん、ね、
開幕の中継ぎというか、
ややこしいな、
ややこしい、
ややこしい。でも開幕投手をお二人にこれね、
そうかそうか、
指名したわけですから、はい、その理由っていうのはおいおい分かるかなと。
あ、そうなんですね。
今夜の放送中に。
ほんまですか。
はい、はい、
なんか理由がある、
理由があるわけですよ。
別に期待されてとか、はい、そんなんじゃなくて
それはもうおいおい分かると思います。
まあ、単に他の人が空いてなかったっていう、う
ん、そんなんじゃないんですよ。
じゃない、
そんなんじゃないです、
じゃない、
はい、明確な理由があるわけですけれども、はい、鶴光師匠に関して言いますと、
はい、
あのね、最近出た本で、うん、日本懐かしラジオ大全という、
はい、
はい、うん、本がございまして、こちらは辰巳出版から、はい、川野正和さんという方が、うん、あの執筆なさっているんですけれども、
山菜ブックスじゃないんですね。
山菜ブックスではないです今まで私は山菜ブックスにあらずんばラジオマスコミあらずという説を唱えてまいりましたけど、
はい、そうですよね、はい、
辰巳出版も、もうラジオマスコミとして、はい、でこの川野さんという方がすごい方なんですよ。ラジオブロスっていうね、はい、いろんなラジオ番組のブーッ、もともと水道橋博士のメロマ旬報で連載なさってて、うん、そういう本出されたりとか、ラジオの残響って本でしたかね、それもまたね、うん、めちゃくちゃ分厚い本を出されてる方なんですけども、この方からあのこの懐かしラジオ大全という本を、はい、送っていただきまして、
でね、送っていただいたんですね。
そうなんですよ。すごいですね。でね、あの当然ですよ、うん、このまあ昭和の懐かしの名物ラジオがいっぱい並んでるんですけども、はい、鶴光師匠の番組もね、うん、オールナイトニッポンとも、
うん、
その何ですかね、いろんな番組が始まった経緯であるとか、
はい、
はい、どういう形で隆盛を極めたかと、
はい、
ブームを作ったか、深夜ラジオブームを作ったかというようなことがいっぱい書かれてるんですけど、うんうん、でね、たけしさんのオールナイトニッポンであるとか、タモリさんのオールナイトニッポンとか、うん、やっぱこの昭和のラジオっていうのは、
うん、
すごいですね、深夜ラジオ文化っていうのが。でね、このタモリさんのオールナイトニッポンで、うん、こういうコーナーがあったっていうのは私も知ってたんですけど、
はい、
あのね、伝説の継ぎはぎニュースっていうのがあって、
はい、
それはどんなコーナーかと言いますと、うん、NHK のね、はい、ニュースを、いろんなニュースを編集して、うん、勝手に新しいニュースを作るっていう、うん、継ぎはぎで、
っていう朝声声さん的な感じですかね。違います
よ。ゴエさん、いや、ゴエさんちょっとほんまに NHK のニュースですよ。ほんまの NHK のニュースの音源をってことですよ。
素材は全部あるものを、
うん、あるものをつなぎ合わせてっていう。
だから DJ みたいな。
本来だったら、うん、その著作権法上、
はい、
まあ許されないことじゃないですか。NHK の勝手に改編してるわけやから、
うん、
で全く違うものを作ってるわけで、うん、昔はでもそういう深夜ラジオやったらそういうことも堂々とオールナイトニッポンでそういうことやってた。うん、ようで、
もうその音声を流してるわけですね。
音声流したんですよ。 流してて、うんうん、でもこれは3ヶ月経った時にあまりの面白さから札幌の少年リスナーが父親に継ぎはぎニュースの作品を聞かせたそうなんですね、はいはいはいはい、でその父親がたまたま NHK の北海道支局員だったのが運の月で、はい、NHK から日本放送の編成局宛てに自粛していただきたいと、はい、お達しがないにコーナーの終了を余儀なくされたっていう
お堅いお父さんやったんですね。
堅いって、でも今だったらもうありえないでしょ。まず誰かが、ね、そういうアイデアはディレクターなり放送作家なりが出したら、どう考えても権利上まずいでしょうっていう話になるはずなんですけど。
はい。
で、他には、そのね、タモリさんの電話番号案内所、電話番号案内所誘惑事件っていうのもあったそう でタモリさんが放送中に104の番号案内に電話して、うん、名前を聞き出そうとしたそうなんですが、うんうん、規則でお客様と私語を交わしてはいけないことになっておりますのでと取り合わなかった、うん、で仕方なく切り札である本物のタモリであることを伝えると応対が一変、うん、名前や住所を教えてくれただけでなくこれまでに対応した変な客や腹の立つ客について質問にもいろいろ答えてくれた番組としても大いに盛り上がったと、うん、で問題はその後ラジオを聞いていた電話局の人間からスタジオに連絡が入り、うん、先ほどの案内状を規則違反によりクビにするというと、それはあってはならないことだと番組スタッフ一同で必死に謝って説得し何とか許しを得ているとっていうこういうのもあったと、
うん、除名嘆願した
これすごくないですかその、
ね、いろいろ自由にやってあったん
ですね、自由にね、うんうん、だからね、まずほんまにもうまあその企画自体が普通は通らないことを、ね、うんうん、深夜ラジオならではでやってたようなんですけど、うんうん、それで言うとこの間ねお二人に、うん、何日前かな1週間ぐらい前かな僕あの、はい、ある写真を、ね、あの LINE グループ僕ら3人でやってたので送ったかと思うんですけど、それは何やったかというと、うんうん、あの私が右京関西っていう、まあ、関西場所があるんです宇都宮さんの方に
場所を言うていいんです
か、まあ、そこまでぐらいでいいんじゃない、その近くを、ね、うんうん、朝廷は出帰り道歩いてた時に、まあ、あのこう道沿いにある、うん、でいきなりもうガラス戸になってる、うん、まあ、なんかのお店風やったんですよ、はい、そこの民家が、うん、ガラス戸があって、でもカーテンが閉まってて、はい、何のお店かようわからん、でそこのこのガラス戸に貼り紙がしてあったんですよ、うんうん、貼り紙がしてあってそこに書いてあったのが、うん、植木ひとしのことでご用のある方は先へご連絡お願いしますと、うん、ほんで電話番号と、うんうん、まあ、名前が書いてあって、うんうんこれどういうことかなとか思って、植木ひとしのことでご用ある方は先へ連絡お願いしますと電話番号書いてて、いやこれほんまにラジオでやりたいなって、うん、ラジオ的じゃないですか、そうさっきのタモリさんの話じゃないけれども、
なんやろなと
でこれでかけて話してみてって、ええ、でもそういうのも今の時代やったら、はいはいはい、きっと、うん、多分相手の承諾を得てからとかいう話どうしてもなるじゃないですか、
そうですね、
いきなり突然電話して、はい、うんうん、あの植木仁さんのことでいろいろ聞きたいんですけどって言うてもね、
うんうんうん、難しいでしょ、
ね、難しいから、ね、これどういうことかなって思って LINE グループで共有したら、うん、長谷川くん賢いわ長谷川くんがね、うん、その張り紙を見て、うん、これ植木仁じゃなくて、うん、植木などのことでご用のある方はじゃありませんかっていう、やっぱり集合地といいますか、三人よりば文殊の知恵で、
いやそれはね、まあ、植木仁と呼んだ君がおかしい、
そうかな、でも植木は呼んでしまわない、だからその
まあもう明らかに植木仁やからね、漢字がね、
漢字がで、そこは気になると思うね、あの張り紙する側がさすがに、
あ
そのそ うん、まあ、まあ、などが他の言葉やったらいいで、そこは引っかかりをさ、
植木仁世代じゃなかったんかな、ちょっと
下の世代で、はい、クレイジーキャッツじゃなくてドリフ世代、
まあ、ドリフ以降の
いやそれでも僕ら植木仁世代じゃなくてもうん、うん、やっぱり気になるわけじゃないですか、はい、あれとか思うじゃないですか、
うんうん、何が聞けるんやろ
聞ける
たまたまここ通らんとあかんしね、しかもこれね、
そうそうそうそうそう、うん、
たまたまここ通りがかってなおかつ植木仁に興味がないとダメなわけ
です、そうそう、なんかね、そういうインターネットでそうそう M 角さんが、ね、うんうんうん、さんまさんの YouTube してるみたいに植木仁さんの熱烈なファンが YouTube で植木仁の、ね、うん、そういうチャンネルやってるんだったら分かるんですけど、
そうそう、
はい、まあね、そういう張り紙やったから、うん、そうそう、でもほんまに分からんかったんですよ、
ねえ、うん、電話せえっていうことやしね、入ったらダメなんでしょ、逆にそこで聞くわけじゃなくて、
そうそうそうそう、ね、うん、まずそこで電話してからっていうと、でも誤解招くと思いますよ、ほんまに。
ああ、うん、マニアが殺到しますか。
いや、僕、私そんなね、クレイジーキャッツマニアでも何でもないですけど、うん、気になったし、ほでお二人そうやって LINE に送ったぐらいやから、
うんうん、僕はだから長谷川くんがどっちとも読めるねって書くまで全然何も疑問に思わなかったもん。
え、マジで。
うん、植木とと呼んだんで。
呼んだ、
はいはいはい、
最初から、まあ、こいつ逆に何言うてんやろぐらい、
どっちかっていうとさ、ね、
よかった、僕あの君らにしか送ってなかった、他にの人にもちょっと聞こう思って、これどういうことやろなって思って、だから そこはでも、いや、それやったらなどってひらがなで書かなあかんわ、誤解招くわ。
あ、そうかな、
僕はおかしいのかな。まあまあ、ね、ほんまやったら、それ、電話してね、
う
ん、昔のラジオやったらここに電話して、多分、
あ、そうかそうか、
うん、ね、ちょっと植木としたことで聞きたいんですけど、みたいな話をやるはずなんですけど、ね、今は多分そんなことも許されなかったり、
ね、先に言うといてやらせしたりね。
そう、やらせはしたくない、それは。
ね、
そこういうこと分かった上でもやりたくないしね、などっていうこと分かった上で。と思わせてほんまに植木仁志やってどうする。ほんまにちょっとね、うん、植木のことで相談あるんですけど、はみたいな、
逆にど真ん中直球来た。
うちはクレイジーキャッツの植木仁志のことしか取り扱ってませんよっていうような、うん、
ね、それだと面白いね、うん、
失礼ですねみたいな、ね、
失礼ですねって、そういう勘違い多いんですよ、うちの店みたいなことかもしれないですけど、うん、でまあね、この懐かしラジオのこの本を送っていただいたのは、実はですね、誠のサイキック青年団、
はい、
サイキック青年団に関してもこの2ページ、小さい細かい字で、まあこのね、紙の制限はあるとはいえ濃厚な、もう川野さんはもうラジオマニアですからポイントをもう抑えた、うん、はい、この記述があるんですけれども、でこの中で、うん、そのね、サイキック青年団のサイキックミーティングを当番組で復活したということで、
はい
はい、
うちの番組のことも書いてくださってるんですよ、でそれでこの本を送ってくださったという、
あ、そうなんですね、う
ん、すごいですね、また乗っけてもらったんですね、
乗っけていただいて、
すごい、
ね、それもラジオマスコミと言ってもいいですかね、
ラジオマスコミは辰巳出版だけでええんちゃうか。
まあ源平みたいなもんちゃいますよ、源氏と ね、
いや、そういうね、
梅田さん泣いてるで。
いや、またね、10月からちゃんともう計画練り直したんですよ、はい、リスケをして、そのはいはい、ラジオと憲法の執筆に関してこの間打ち合わせをして、うん、はい、
あ、まだ取り掛かってはない。
まだ取り掛かってます。ラジオマニア、うんうん、ラジオマニア、春と秋に期間ですかね、うん、出さはるんですけど、それでまあ梅田さん今忙しいんで、それが一段落する10月19日まで私は第1章と第2章を書かないとダメなんですよ。
あ、もう、
はい、ただまだ着手してない段階ではあるんですけれども、はい、あ、だから皆さんね、ラジオマニアまたあったじゃないですか、パーソナリティランキング。
そうですよね、
うん、はい、もう投票終わってるかな、
あれどうなったんですか、ね、
もう出るらしいか、もう終わってるんやろな多分。
あ、次号に乗るんですかね、
うん、だから秋の、あ、そうか、もうだから10月の半ばに出るのにはもうそのランキングが出るはずで、
はい、
多分このハマグリスナーみんな忘れてるでしょうね。投票券が15枚ぐらいだからね、前の春号に乗ってついててね、
いっぱいね、
いっぱいありましたね、うん、組織票も有効やったんですけども、うんうん、どうなってるか分かんないんですけれども、うん、それでまあ今梅田さん忙しいそうなんですが、はい、それが一段落したら、うん、ちょっとね頑張って私の方も作っていこうか言うてるんですけど、これありがたいですよ、サイキック青年団の話を書いていただいた後に、
うん、はい、
こんなことが書いてありますよ、まあ、打ち切りに至ったところまで、うん、サイキックはねそのこと書いた後、1曲目はサイキック青年団に捧げます、イギーポップでリアルワイルドチャイルド、終了後の2009年3月21日オールナイトニッポン R で番組テーマ曲をかけた弁護士の肩書きを持つ隅田隆平、2019年8月7日隅田は隅田隆平のハマグリ御門の編に北野誠と竹内義和を招き、10年ぶりのサイキック青年団を実現し、年に2回のサイキックミーティングを定例化、 そんな隅田は竹内の次の言葉を宝物にサイキック魂を引き継いでいる、哲学的なこと、あるいは芸術的なことは勉強さえすれば誰にでも語れる、また下世話なこと、誹謗中傷っぽいこと、そしてスケベたらしいことなんかは勉強せずとも口について出てくる。しかし哲学的な下世話さや芸術の域にまで達する下ネタはそう簡単には語れない。こういう文章で終わってるんですよ。
それ大切にしてた
の。これ大切にしてるんです
よ。初めて聞いたよ。
だから君らにもね、分かっていただきたいなと。
うん、そのまま聞いたの初めてです ね,
ね, ね知らなかったですか、うん、私はこの思いでこの番組やってたわけですよ、
うん、そうなんですね、あれ大切なことはあれ何やったっけ、あ、ま、ちょっとあかんわこれ。
いや、あかんで、君何年ラジオやってんの、何も喋ることを決めんと、その喋り出すのあかんで、ね、そうです、うん、このね、だからほんまに、まあ、難しいことは、
はい、
芸術的なこととかは、
はい、
うんうん、勉強したら誰でも喋れると、
うん、うん、
下世話なこと、誹謗中傷っぽいこと、うん、で下ネタとかも勉強せずとも口についてくる、うん、でも哲学的な下世話さや芸術の域まで達する下ネタはそう簡単には語れない、
うんうん
うん、こういう思いで、
こういう思いでこの番組を、
そうなんです、
続けてるんですね、
はい、5年目に入ったわけですけども、でこの言葉自体は竹内先生が浅草キッドの芸能界地獄の問題集っていう、うん、浅草キッドのお二人の処女本があるんですけど、
はい、
その時の前書きで竹内先生が浅草キッドを評して、浅草キッドはのネタは研ぎ澄まされてるということで、うん、はい、あの書かれた言葉なんですよ、
うん、
でそれを引用して私がどっかで、
うん、
どっか多分喋ってたんでしょうな。で河野さんは多分ね、そのオールナイト日本R で言ってたのかな、なんか十何年前に、それを、
なるほどね、
うん、
多分耳に残ってるんです
か、いや、多分テープで残したんですよ、
これやと、
うん、それを書き起こしてくださったのかなと思うんですけど、でもそのね、水道橋博士さん、浅草キッドのこの間、先週ですよ、うん、はい、だから土曜日に誠さんがコロナでお休みなさってて、はい、その CBC の北野誠のズバリサタデーを、
あー、で、そうですね、
そのピンチヒッターが博士さんで、
う
んうん、で私
は
また電話で出て、
はい、
でちょっとその博士さんと私との関係とかも話させてもらってて、
はい、
なかなかその感慨深い朝から土曜日の、ね、もともとだからほんまに僕はその初めて会うた芸能人、そして初めてサインしてもらった芸能人が、その浅草キッドのお二人やったんですよ。
そうなんですね、
うん、サイキック青年団が好き で、うん、でサイキックによくゲストで出てた浅草キッドも好き で、
はい、
でラジオパラダイスという浅草キッドとシンデレラエキスプレスがやってたラジオをずっと聞いてて、
はい、
でそれで ABC ラジオ祭りというそういうイベントで、はい、私はそこにその浅草キッドの処女本を持ってサインを求めて行ったわけですよ、は
い、あ、
でね、名前なんて言うのって言われて、隅田隆平ですって言ったら、うん、上島隆平と一緒かって言われたのも覚えてますの、うん、30年前、
お
でその博士さんと今またね、あのメールマガジンで書かせてもらったりとか、
はい、
そうラジオで一緒に、ね、うん、させてもらったりとか、
うん、
だからラジオっていうのはすごいロマンのある、
うん、
そうですね、
だからラジオって何がすごいってね、うん、その普通は、
はい、
頑張ったら夢叶うとかってことがあるじゃないですか、
はい
はい、
ラジオって逆なんですよ、サボってたら夢叶ったんですよ。いろいろサボってラジオを聞いてたら。だから、それがええなっていうね、
うん。
うん。頑張ったからとかじゃないですよ。全く頑張ってない。サボりにサボり続けてたら何十年にわたって、
うん、
そういう自分の好きなパーソナリティとお仕事ができると。
へえ。
いうね、
う
ん、だって今このラジオを聞いてくださってるハマグリスナーも、
うんうん、
何かサボってる最中じゃないですか。
まあ、まあそれは今の仕事中の方
も、ね、まあ仕事中の方もね、あ、そうか、はい、ね、ドライバー、車のドライバーは多いんですよ、いろいろ配達とかなさってる方とか、うちの事務所に来られる時とかにいつも聞いてます人多いんですよ、
うんうん、
タクシー乗ったら聞いてます時もあるし、
極限の集中状態ではないわ
ね、
極限の
耳に入るぐらいやからね、
そうそうそうそう、だからもう皆さんが快適にサボタージュできるように、お仕事、お仕事なり、ぼーっとね、いつも仕事で嫌なことがあった時とかに、でこの本の中では、そのね、私がなんか崇高な思いでラジオをやってるような感じになってますけど、これあくまで究極的な目標ですよ、ね、うん、 哲学的な下世話さや芸術の域にまで達する下ネタなんて、うん、そんなんか誰にも語れないです竹内先生ですらまだ道半ばじゃないですか本当に、うん、まずは下世話なことひじ、ね、誰でもできる、うん、勉強さええ勉強しなくても誰でもできる下世話なこと、誹謗中傷っぽいこと、うんうん、そしてスケベったらしいことから、
はい
はい、このシーズン9も始めていこう
か、うん、結局そこから、はい、
それがまあ決意表明として、うん、初心表明として、うんはい、水曜ロウでしょう。こちらのコーナーは映画や本を法的に解説したりしなかったり、そういうコーナーになるわけですけれども、
はい、
今夜取り上げたいのは、うんうん、私夢中で読みました、
はい、
文藝春秋から出ております嫌われた監督落合博満は中日をどう変えたのか、
はい
はい、鈴木忠平さんですかね。この方は以前にも私が取り上げた清原の本ですね、うん、清原和博への告白甲子園13本塁打の真実、
はいはいはい
はい、清原選手が高校時代に出たね、5回出た甲子園で打った13本の本塁打があって、はいうんうんまあ、それを打たれた側からその当時のこと、そしてその後の人生を告白すると、
うん
この本も読み応えあって今ね文庫本でも出てて、うんねうん、文庫本の解説が PL 学園の中村監督なんですよ、うん、清原さんの恩師である、うん、まあその解説も良かったですよ、
うん
はい、PL で清原に何を教えたかっていうことを改めて30年経って語ってるという、
はい、
ぜひ読んでいただきたいんですが、はい今回はその鈴木さんの、はい、嫌われた監督落合博満は中日をどう変えたのかということで落合監督に関する本なんですけれども、はいね、お二人でも野球が好きで、
うんまあ
はい、落合さんいかがですか、
うん、まあ、最近僕そのやっぱ YouTube でよく野球の見るんですけど、
はい、野球選手の YouTube、
はいはい、そうそう長嶋一茂さんが結構落合さんのこと尊敬してはるんですよね。
あそうですよね、
はい、
師弟関係みたいに、
はい
ね、自主トレ一緒にやったりとかしてましたね、
うん、とかいやもう子供の頃から結構もうファン大ファンやったらしくて一茂さんは、
はいはい、
そのことで偉大さは伝わらないけれども落合さんの偉大さはよく感じておりますけどね。
はい、
分かんないよね
至極真っ当な
長谷川さんどうですか。
いやね監督どっちかというと、まあ、監督の時の記憶の方が強いですよね、ま
あ、あそうですか。
選手時代ってなかなかまだ野球見始めぐらいの時やったからね、
うんうんうんうん、我々がまあ小学校の時ですもんね、うん、落合さんが三冠を取ったのは、
そうです、う
ん、はいはい。
でまあ名将じゃないですか、まあ、いう監督としては
そうです、まあ、
名将って言われてて、
うんうん、ねその落合さんが中日で、
う
ん
そうそう
まあ、監督になって、うん、その間に中日をどう変えたのかということなんですけれども、
うんうんうん、
でねその前ちょっと私話したいのが、先週、うん、読売テレビのスマタンっていう朝早い番組出た時に、
はいはい、
ちょうどね総裁選の自民党のね、うん、その前日やったんですよ、火曜日かな先週の。で番組っていうのは前の日にそういう進行表みたいに送られるんですけど、まあ、当日の朝の朝刊ですよ、うん、それをまあテーマに番組を作るから、うん、もう全部空白なんですよね、うん、全部空白で何時から何時まで何のコーナーとかだけなんですよ、
うん
うん、でそこにまあ出演者の並び順みたいなだけ書いてあって、
うん、
ここに虎屋さんがいて野村明大さんがいてって書いてあって、だからもうそれすら書いてないです、名字だけさ、野村虎屋墨田で、山田って書いてあるんですよ、
うんうん、
でも他のコーナーでもなんか並び変わったりするんですけど、スポーツのコーナーやったりとか芸能のコーナーで変わるんですけど、そこも山田って書いてあるんですよ、うん
はい、
どの山田さんかなとか思って、どこにも書いてあるんですよ、うん、僕の名前は墨田隆平とも書いてないし、墨田としか書いてないんでね、
う
ん、どこの山田さんかなと思って、うん
はい、
で番組って今ね朝の5時10分からやってるんですよ、
はい、
あ早いです ね、
早いですね、
5時10分からやってて僕4時入りとかなんですよ、
うん
うん、4時入りですよ、
ね、電車では行けないわけですね、
行けない、前乗りしてて、
はいはい、
で4時入りやから3時半に起きなあかんなって思ってたら、うん、そのもうね寝れんくなって、3時半なんか普段起きないじゃないですか、
うん
はい、3時半に起きなあかん、うん、起きなあかんって思ったら2時半まで寝れんくて、
はい、
でもう1時間ぐらいだけ仮眠して、うん、で起きて4時にその読売テレビ行ったら、何回かな5階にねそのスタジオとかあるフロアなんですけど、
はい、
上がったらその、まあ、楽屋のね 南郷楽屋が誰々って書いてあって、はい、それ見ていったら私の隣にその山田さんの楽屋があったんですけど、はいうんはい、その山田っていうのが、うん、山田久志さんやったんですよ、
うんまあ、そうやないと、そうやないとこの話あわまなってもうだから大体山田
さんやったんですよ。さっきの植木ひとしにしてもそうや、一回俺側に俺のなんかその思考にまず乗ってくれよ、う
ん、乗ってたんやけど
どこの山だよ
乗ってたんやけどもう、
もうあのサブマリンが
いやもうな、いや、やとしてもや
今落ち合いの話だから
だとしてもな、
阪急ロッテがもうい
や違う山田を出すとかあるやん、うん、山田五郎さんですかとか、うんいろいろね、
は
い、どの山田やろうといろいろ出してくれたらええやんか、
は
い、山田雅人さんですかとかいろいろ言ってくれたらええのに、はい、もうでも、もう言いたそうな顔してたもん、もう
久しっぽいよなっていう
山田久志さんです、
はい、
分かってた途中から
おおとはならんな、
おおとはならんかった、
はい、ああごめん
やけどな、いやほんまに分かってんかったね、
はい、この文脈は久し
ぶり、さっきのはでもあの なんかさっきのオープニングも僕植木仁志分かってんのに言うてるみたいな感じで嫌やなってほんまに分からんと君らに LINE してる、それ分かって、
はい、
そういうあのなんか話を偽造するのは嫌やね、うん、ゼロから1を作り出すのは嫌やから、
はい
一応100とかするのはええけども、はいうん、でそのほんまに僕山田は分からんまま言ってね、
まあまあまあそりゃそうでしょうね、
他候補いらっしゃいました、はい、山田の候補、
いやだから分からんかって、あだからあの山田って誰やろうなっていう、うん、
朝から
まあでもそれやったら五郎っぽいよね、
うん、
山田五郎のなかなか関西の番組の出ないんじゃない
違う、う
ん、のそんな朝の番組に、うん、でまあ久志さんやったんですよ、
はい、
まあ僕ら昭和の野球ファンですから、うん
はい、
284勝やです
ごいですよね、
うわ思って山田久志やとか思ってわ聞きたいこといっぱいあるなとか思って、
はい、
であのねちょいろいろ聞いたんですよ、
はい、
その終わった後とかに、はい、そのちょうどね大谷翔平さんのニュースをやってたもんやから、うん
はい、
そのことでで、まあ、二刀流であんだけ活躍してるじゃないですか、
はい、
で大谷選手すごいですけど、
うん、
山田さんからご覧になられてて、
はい、
実はバッターもやってたら、はい、それなりに記録残した選手っていらっしゃいますか、うん、って言って、うん、僕はよく気にしてることなんですよ、
はい、
要はお二人見てるでしょ、
うんはい、
それ聞いたんですよ、うん
う
ん、
僕も最近そのことが気になってるんですよ、
う
ん、
他の選手
誰やろなっていう、う
んはい、それはね、うん、あの山田さん曰く、
はい、
金やん、
あ
金田正一さん、
はい、
金やんと堀内恒雄なら、はい、そこそこ行ったんじゃなかろうかと、はい、いうことをおっしゃってました。
は
でも大谷翔平までは絶対行かへんと、
うん、
だからもうこれからもあのこれ、うん、今までもこれからも大谷の前に大谷なし、大谷の後に大谷なしと、
今ねニューヨークメッツにデグロムっていうすごいピッチャーがいて、うん
はいはい、
彼その打率は4割ぐらい打ってんねん、
でピッチャーとして
防御率は1点だもう1点いかないぐらいのすんごいピッチャーがいて、うん、でも彼打っても4割ぐらいですね、
それはピッチャーとしてしかでも登板しないわけでしょ、
だからメッツはあっちはあのナショナルリーグはあのピッチャーが打席に入るから打つんだけど、
うんうんう
ん、
あだからその
そう
日本でいうセリーグのバッターあのピッチャー
そういうこと
そうそうだからそういうことを金田さんとか、まあ、ホームラン結構その現役時代打ってるわけですよ、
うん
うん
じゃあ登板のない日でも野手として出たりとかやったら結構っていうこと
で可能性はあるってこと、う
ん、それが金田さんとか
堀内恒雄はそうやったんちゃうんかなみたいな、
うん、なんか信憑性ありますよね、
山田久志さんが言うわけやからね、うんうん、サブマリンが、うん、で私でその後もう それだけでわーとか思って聞けんかって、
う
ん
はい、
後から帰りのねタクシーで、
うんうん、
うわー聞けばよかったって思ったのは、
はい
はい、
私がいつもこの番組で言ってる、
はい、
柴田勲さんの件を、はい、
そうか
柴田勲さんが、ね、ポーカー賭博で、うん
はいはい
まあ、事件になった時に、
うん、
その釈明会見をやった時に、うん、ポーカー賭博で、まあ、書類送検やったかな逮捕されたんかな、うんうん、なったにもかかわらず釈明会見を、うんうんうん、トランプ柄のセーターを着てやったっていう、う
んはい、
まあ30年ぐらい、ね、ずっとそれこそあのサイキック青年団あるいは浅草キッドとかがずっとネタにし続けてきた、うん、それを私も受け継いで、はい、それを模倣してずっとこの話をし続けてるんですけども、
はい、
このセーターっていうのは、
はい、
山田さんのチャリティーオークションで誰かが落札したっていうね、
はいはいはいはい、
これがねダイスポに載ってたんですよ、
うんうんうんうん、
ありましたね、
あったから、
はい、
うわ 誰が落札したか山田久志さんに聞いたらよかった思って。
はい。はあ、うん、え、聞けずじまい。
聞けずじまい。
聞けずじまいか。
次回もし会うことがあったら絶対聞こうと思って。
そうですね。
それかもう手紙やね。
手紙で。紙ではい、一度ご一緒させていただいた墨田と申します。あの時聞けなかったことが一つございます。いや、でも一番びっくりするのはもしかしてね、その朝の番組パーって入ったら、うん、局にね、山田さんが反対側のね廊下パーって歩いてきて、あれなんかセーター着てはんなって思ってトランプ柄やったってテンション上がるで山田さんやってんや、
落札してたね、
落札したんわみたいな、うんうん、それは聞けなかったんですけど、うん、よく考えたらでもね、山田さんの後に中日の監督になったのが、
ああそうか、
順番的にはその順番で、
ね、そうなんですよ、
山田久志さん、落合監督なんですね、
落合博満さんだったんですよ、はい、でこの本はこのね、はい、鈴木さんっていう作者が、うん、あの日刊スポーツの記者やったんですよ、
はい、
もともとね、ほんでまあ、ナンバーに移られて、で今はフリーなんですかねっていう経歴なんですけれども、その昔、だから2004年かな、2003年の秋にまあ監督になって、2004年からまあ監督を落合さんが務めてたわけですけれども、はい、うん、最初は2003年の10月3日の朝から始まるんですよ、
うん、はい、
で当時まだ若い新聞記者やった鈴木さんで、うん、この人はもう全然やる気のない記者やったらしいんですよ、
うんうん、
ほんまに上司の言われるがまま伝書鳩のように、うんうん、自分の意思で記事書くこともなく、はい、言われたことだけをやる、うん、でこの日もそのデスクからね、うん、
デスクで来ましたねいやごめんなさい、
すいません今日なんか
調子悪い、
調子悪いな
ごめんなさいねいやい
やまあね、
まあだから調子悪くて当たり前から、
はいはいはいはい、
新聞社にそういうデスク
いるからね、どこになんか食いつくんかな、
引っかかるか
な、ごめんなさい、うんうんうん、そういうあのよく喋る机だなっていうのが、うん、そういう2チャンネルでよくあるんです、すいません、
いらんわほん、ま、
ごめんなさい、
ね、
でもねこの後2チャンの話もしますよ、出てきますよ、
ごめんなさい、
出てきますよ、でそういうねデスクから言われるわけですよ、う
ん、はいはい、
どうも来期は落合が監督らしいと、
は
い、うんうん、でそのことを記事書くにあたって、
はい、
うん、仁義を切りに行けと、うん、落合のお家に行って、はい、落合さんが中日の監督になるという話を聞きました、それを書かせていただきます、今日はその仁義を切りに来ましたということだけを伝えてこいと、
うん、
でもう言われるがまま、はい、もう自分の意思で取材することは全くなかったこの鈴木さんは、
はい、
落合邸に行くわけです、
はい、
で、家の前でずっと落合さんが出てくるのを待っていたら、
はい、
まあ、落合さんが出てくるわけですけれども、うんうんうん、でその時に落合さんは何て言うかというと、まあ、その出てきた時要件を伝えるんですよ、
はい、
要件をもう伝えたら、あ、デスクの〇〇が言ってるんだろみたいな、もう全部お見通しなわけですよ、
うん、
で、はい、〇〇に言っとけ、恥かくぞってなっていう、うん、それでもいいなら書け、書いて恥かけよって
言、うん、そうですね、なんか
落合は言うわけです
ね、はい、
でそれをデスクに伝えたらデスクもにやりとするという。で、そのデスクはもともとだから星野版やったわけです、星野千一版で、
はい、
でそのデスクは星野さんのことは千さんって呼ぶらしいんですよ、
うん、
はい、呼ぶけれども落合監督のことは落合というらしいんですよ、
うん、
そこに何かその両者に対する、まあ、感情といいますか、
うん、
そういうものをこの鈴木さんも感じ取ってたんですよ、
うんうん、
センさんという、まあ、言葉の背景には好意があるけれども、
はい、
うん、ちょっと冷たく落合に聞いてこいとか、
はい、
そういうことを言うわけで、
うん、はい、
だからまあ落合はそういうふうに言ったわけなんですよ、と言いつつ落合さんは結局監督に就任するわけ で、
はい、
でそういう謎かけから始まるわけですよ、
何なんやろうと、
何なんやろう、この人は一体何なんやろうと、うん、
はい、
で次々とこういう謎かけをね、
うん、
この鈴木さんに、うん、若い番記者に落合さんは投げかけていくわけですよ、うん、でそのそういう謎かけに対して自分で考え、自分の頭でいろいろ何を言わんとしてるやろうって思うことによって記者として成長していくという物語がまたこの話の、
はい、
まあ、別の話としてこう同時並行的に展開されていくんです、
う
ん
う
ん
う
ん、で最初は2004年のシーズンなんですけれども、
はい、
でね、
うん、
覚えてらっしゃいますかね、2004年、はい、落合監督の1年目っていうのは、
はい、
開幕投手が、
うん、
川崎
そうなんです。川崎健次郎投手、
はい、
でヤクルトのエースでヤクルトから移籍して、
はい、
3年間ずっとね一軍登板なかったんですよね。
まあ、だからそのオールスターに選ばれる年の後かな前かな。
でそうです。だからその3年目の時に、はい、だからずっとまあ試合に出られないにもかかわらず、はい、あなたの好きな2チャンネルで祭りのような状態になって、
はい、
登板ない川崎選手をわざと、ね、うん、みんながそのオールスターの投票で、ね、
そうそうそう、
いっぱい投票して1位になっちゃうという、う
ん、は
い、
のがそれが前なのか後なのか
ちょっと、いやそれがだからその前なんですよ。
前の年にあった3
年目の時、はいはい、年やったんですよ、うんうん、だからあの当時そういうのが流行ったというか祭りといいますか、ね、うん、ネット上のね、はい、だからあの田代正史さんが、はい、まあ、いろいろ事件を起こしてはった時に、
はい、
あのアメリカの、うん、タイム誌かな、
うん、
の、うん、マン・オブ・ザ・イヤーとかに選ばれたりとかね2チャンネルでみんなで投票しましょうみたいな。おうおう、まあ、大谷もそういうとこにね多分
だから僕書き込みはしないんです。
書き込みしてないんですか。
一切もう見るだけなんです。
ほんまですか。
票を投じてはなかったんですか。
はい、はい、ロムってるだけなんです僕は。
だからそういうね、うん、あの状態の川崎選手に、うん、だからまあ、うん、その年のだからお正月ですよ、うん、急に、まあ、落合版のまあ球団の人が電話がかかってきて、ちょっと今から監督に変わると、
うん、
で2004年の開幕投手は川崎お前で行くからと、うん、いきなり言われるわけですよ、
うん、
でこれはお前にしか言わない、お前にしか言わないから誰にも言うなよと、
はい、
母ちゃんにだけ言ってもいいぞと、まあ、落合さんの言う母ちゃんというのは奥さんのわけですよ落合さんで言う信子夫人で、はい、母ちゃんにだけ言って、はい、うん、言って他の誰にも言うなよって言って、うん、これが何がすごいって、うん、コーチすら全員知らんかったって、
うん、
鈴木貴正さんがその頃チーフのピッチングコーチだったのに、はいはい、鈴木貴正が開幕戦の当日に知ったらしいんですよ、うん、川崎お前やったんか
誰やと思ってたんですかね
だから誰も分からないわけ
当時
だからその当時ね山本昌選手とかはがまあ大エースやったわけですけど、はい、山本昌さんがその開幕始まる何日か前に、うん、そのダッグアウトの、まあ、裏で、うん、みんなに聞いて待ってたそうなんですよ。うん、開幕投手お前やろみたいな、川上選手とかに、うん、剣心お前やろ、いや僕じゃないですみたいな、
うん、
俺言うわ正直に言うわ、うん、俺2戦目やねって俺2戦目やね
正直に言
う
てと、
うん、逆に、ね、野口お前やろみたいな、
うん、
そんで
野口
とそうほんでみんなに聞いて回って、
はい、
でその時に、うん、あの川崎さんもそこにいたらしいんですよね。
あ
であの聞かれたそうなんですよ、うん、え川崎おまさかお前ちゃうやろなとか聞いてきたらしくて、山本まさが、うん、
はい、
でいやいやまささん俺なわけないじゃないですかってみんながあはははって笑ってたっていう。でも実は川崎投手だったっていう、
ね、
それを当日までずっと守ってたと、うん、
びっくりやな。
であの森コーチ、森重勝コーチ、はい、あのね三宝閣の、
はい、
あの人だけは最後に言ってたらしいんですよ。森さんにだけ、
う
ん、後の誰にも言うなよって言って、うん、
あそ
でその1年目っていうのは現有戦力で、
はい、
あの新しい、ね、補強とか一切せずにトレードも出さずに解雇することもなく、
はい、
今ある戦力で戦いますと、
ね、あのなんかこの戦力で勝てんだからみたいなことを言うてはったような気しますわ。
で最初はそういうことを言って結構選手と近い距離になって、
うん、
でまあでもねさっきの川崎投手なんですけど、うん、その2チャンネルで祭りになって、
うん、
オールスターで、
うん、
まあ、ファン投票ね1回も3年間投げてないのに1位になって、
うん、
辛い思いをしてはってんやろなとまあ、うん、僕ら思ってたじゃないですか、
はい、
確かにそういう側面もあったけども一方で川崎さんは、
うん、
自分はずっと投げられへん状態だったけど、うん、やっぱりそういうヒノキ舞台に立ったらなんとかなるんじゃないかみたいな思いもあったらしいんですよ、
うん、
オールスターで投げたらもしかしたら復活できるんじゃないかみたいな、
うんうん、
俺はそういう華々しい舞台で投げたいって、うん、やっぱりプロっていうのはそういうところで、ね、
うん、
ずっと生きてきた人っていうのは
そうですね、
うん
うん、そういう思いが
投げてた人やもんね。
投げてた人やから、
うん、
はい、そういう思いがあったそうで、
うん、
だからそのいやなっていうんじゃなくて、いやほんまに投げさせてもらったら俺は変われるんじゃないかっていう思いがあったっていう、うんうんうん、そうやってすごいなって、やっぱプロってそういう人らが行く場所なんやろうなっていうふうに思うんですけど、
うんうん、
でまあ結果あの川崎投手は、うん、まあその2回かな2回で、まあ、打者11人で37球かな、
うん、
でまあ5点失って降板して、
うん
うん、で、その後このシーズンはあと2回だけ まあ、投げたそうなんですけど、うんうんうん、でこの時もあの開幕戦ね打たれて2回で降板する時に、まあまあそれは全盛期とは程遠いピッチングなわけですよ、
うん、
程遠いピッチングやのにその交代の時に落合がマウンドまで来ていい球投げてるじゃねえかっていうらしいです、うん、落合は、
うん
うん、で140キロ出てる大丈夫だって言うらしいんですけど、うん、でこれは実はその川崎は19歳の時同じ言葉を落合から聞いたことがあるらしいんですよ。
へ
ー。19歳の新人の時落合さんがまあ中日の主砲 で、うん、はいはいはい、で新人のピッチャーとして落合さんにデッドボールを当てたことがあるらしいんですよ。
うん、
ほんで次の日に謝りに行って、やっぱりプロ野球ってそういうことするらしいですね。謝りに行ったりとか、うん、そしたらああお前かいいんだよプロなんだから、うん、ピッチャーあれぐらい攻めてこなきゃダメだ、
うん、あ割と川崎はねあのシュートを掘る
早いからね、
なんかシュートが入ってくるんだよね、
食い込むよね。
でそうしてもお前の球早いなとか、うん、で同じことをその十何年後も投げられへん体で必死で1回で2回で KO を抑えた川崎に言うたらしいんですよね。
繋がってるんだね。
繋がってたりして
覚えてたんですかね、
それ。落合さんはね何でも覚えてますよ私この本読んでね落合さんの凄さ、
はい、
うん、いやほんまにだからね、で落合さんっていうのは冷徹なように見えて、うん、でまあねいろんな冷徹な場面も出てくるんですけど、まあ、なぜそういう冷徹な判断に至るかっていうところを探ってる、
まあね、そのパーフェクト山井選手のパーフェクトピッチング
の時、ね、そこがこの本の山場にもなるわけですけど、うん、だからね僕大事な話の忘れてました、ねうんはい、でそのねそのまあ、あのまた話戻るんですけど、はい、山田さんがって一緒に出た時に、まあ、総裁選の前日ということ で、はい、で山田さんも一緒に総裁選の話になったんですよ、
はい、
で総裁選の話になった時に、まあうん、あの山田さんが野球界でも、うんまあ、権力争いはあるみたいな話になって、
うんはい、
だからその能力だけはないと、
うん、
能力だけはなくて人間関係とかで、うん、なんでこいつが監督になるんだこいつがコーチになるんだみたいなのがあるんですよみたいな、
うんうん、ありますわね。
だから世の中そういうもん、ね、あのそういう社会ってそういうもんですよみたいな感じで山田さんがおっしゃってて、うん
はい、
でその時に、
うん、
そのね僕は小学校の時に見てた大投手に、
はい、
ちょっとあの言い方というか聞く人が聞いたら失礼なことかもしれないんですけど、はい、いやあのいや僕は野球大好きやけども、
はい、
野球でね、
はい
うん、野球は日本でもうほんまに一番歴史のあるまあ、歴史、まあ、この戦後ね一番娯楽として日本を盛り上げてきたもんやと思うけれども、うん
はい、
ただそこでまあねその能力じゃないところで監督選ばれても、うん、我々の生活に支障はないけども、うん、その自民党の総裁っていうのは言ったらまあこの国の舵取りをね、はい、実施するわけで、うん、っていうのが能力以外のところで選ばれるのは違うんじゃないですかみたいなことをね、
うん、
ちょっと介入して言っちゃったんですけど、でもそれはなんかどうも、うん、そのや なんだろうそういう正解よりも、うん、正解の方が野球よりなんかあたかも上位概念のように、
うん
ね、聞こえちゃったかもしれないんですけど、うん、でもよう考えたら、うん、そういう忖度とか全くせずに、
うん
うんうん、ほんまはそういう正解とかでそういうね政治の世界でやるべき判断ですよね、
うん
うん、をし球界でしてはったんが、
うん、
落合さんなんかなとか思うんですよね。その落合さんやったら、その、うん、であれであの岸田さんが、ねまあ、総裁に選ばれていろいろ自民党の人事の中で、うん、まあそのね総裁選で応援した後ろ盾になった人たちにいろいろ配慮して、う
ん、
ね、
うん、
人選されてるじゃないですか、
はい、
まあそれはまあしゃあないんでしょうなそれは、
うん、
そうああいう世界では、まあ、と思うんですけど、うん、落合やったらって思うんですよね。落合やったら、うん、落合やったら多分ほんまにこの本読んだら思うんですよ。
適材適所
で適材適所で
忖度なしに
忖度なしで、まあだからね、うん、岸田さんといろいろ突っ込まれてたじゃないですか、うん、あの選ばれた時に、うん、まあこれで総裁選も終わって、
うん、
ラグビーでいうなんだ ノーサイドやと、ノーサイド、これからはあの全員野球でって言って、うん、どないやねんって言ってね、ネット上で突っ込まれたわけですよ。ラグビーなんか野球なんかどないやねんと。
全員ラグビーやないから。
でも僕はまあでもね、うん、そのそういういろいろ配慮するのはいいことやと思うんですよ。
まあね、まあ、言うたらね、それはもうしゃあないでしょ、あれ、それはね、
うん、だからそこ、うん、だから言ったらそのいろんなとこ、そうやったらもうね、うん、自分を応援したとか支援したっていうそういうある長老とかだけに配慮するんじゃなくて、もういろんな人に全てに配慮するんやったら、うん、だからもっといろんなスポーツを例出してもよかったと思うんですよ、うんうん、ノーサイこれでノーサイド、これから全員野球でとかだけじゃなくて、他の 何
ガブリ寄りで、
これからはガブリ寄りで、野党ガブリ寄りでとか国会に卍固めでとかで、昔のスポーツ平和党のね、うん、そういうね、いろいろ出したいとか、ね、うん、そうのとか、うん、あるいはこれからはカバティカバティでとかも、そういう少数派にも配慮した
そのぐらい経験超えてとかね
そのぐらいでもええかなと思うんですけど、うんうん、ほんまにだからね、あ、そういやでも落合さんみたいな、うん、逆に球界でそういうことは、球界ではね、実はそういうほんまに忖度ない判断っていうのが、うんうん、落合政権下ではなされてたんですよね。
はあ、うん、
だからそのでもね、このでそれが忖度ないっていうのはある種冷徹な感じも与えるんですけれども、うんうんうん、だからそういう側面だけじゃないんですよ、うん、そこの中で落合さんがその非常な決断をする、その判断に至るところでちょっと見せる人間味というか、う
ん、なんか理由があるんでしょうね。
理由があって、そうそうそう、人間味があって、そうなんですよ。で、結局ね、まあ、川崎さんはその開幕戦打たれたって言いましたけど、はい、であえて黒田投手だったんですよ、広島の。ああ、広島。でもこれでね、あの川崎さんがめった打ちされて、もう負けたと思ったその日は勝つんですよ、ね、
結局。そういえばそうでした。
そうなんですよ、うん、で勝って、まあ、最終的にもその1年目で落合さんは優勝して、うんうん、で優勝した時に落合は何て言ったかというと、うん、このチームは生まれ変わらなきゃいけなかった、ああいう選手の背中を見せる必要があったんだ、うん、川崎は3年間もがき苦しんできたんだろう、そういう投手が投げる姿を見て選手たちは思うところがあったんじゃないか、あの一勝がなければその後もないんだ、うんうん、みたいなことを言うわけですよ。で言って、うん、でも川崎さんはその年落合さんからもう来季お前とは契約しないと、うんうん、言われて、辞めるか他球団で続けるか、それはお前が決めることやって言って、うん、で辞めるんだったら明日ヤクルト戦お前を登板させる、うん、母ちゃんと相談してこいってまだ言うわけですよ。
母ちゃんね。
母ちゃんと。でまあまあそのね、まあ、辞めるわけですよ。川崎投手は辞めて、うん、でまあその時も結局だから自分のもともといてヤクルト相手に引退試合をするというようなことはちゃんとそういう場を設けてあげるのがまた落合さんなんですけど、うん、そうね、一方でこのシーズン終わった後に、さっき言ったみたいに1年目ね、初年度はもう、はい、この現有戦力で戦うと、はいはいはい、うん、このチームは強いんやからって、うん、ちゃんと磨けば勝てるチームやみたいな言ってて、ほんまに一切補強もせんへんし解雇もせんかったんですが、1年目優勝した後大量に解雇はするわ、スタッフも変えるんですよ。
あ、
で川崎投手はあ、そういうことやったんかと思うわけですよ。結局だから川崎選手に言ったみたいに、いろんな選手に多分いろいろお前だけに言うっていうことを言ってたみたいなんですよ、
はあ、
いろんなことを言って、そこでその情報が漏洩するかどうかとか、そういうことも1年間見てたそうなんですよ、
はあ、なるほど、
この選手はどういう人間かっていうのを、はあ、っていう部分もあるわけですよ、落合さんっていうのは。
だから1年目でもう優勝してるけども、うん、なんか試しみたいなところ
こともしてた、張り巡らされてたんちゃうんかと思って、みんなびっくりするわけですよ、うん、あれはそういうことやったのかって、うんうん、だから僕なんか絶対無理ですよ口からいかない絶対、うん、あの LINE グループで俺先発やでって
翌日には知ってるし、キャンプイン前から
俺3年投げてへんけど大丈夫かなみたいなもうそしたらもうクビですよ、もうその時点で開幕始まる前にクビになってるっていう、
大丈夫させてもらえるよね。
で落合さんはその後、まあ1年目は結構そうやって川崎投手にもそういう人情味を見せて、うん、あの選手と近い距離なんですけども、2年目から急にその、まあ、選手やスタッフも切って解雇して距離を空けて接するようになるんですよ、急に。それも理由はあるんですけど、全て理由があるんですよ落合さんは。 いや、これね、うん、ほんまにすごいのはその、はい、まあ、山井投手の件もね、うん、はい、だって日本シリーズで、うん、だって8回まで日本シリーズ、まあ優勝が決まる試合で8回までパーフェクトピッチングしてた山井投手を変えるという判断に、そうそうそうそう、岩瀬に変えるっていうのも、それも伏線があるんですよこの本から、はい、なんかね、うん、実はっていう、うん、
なんか豆ができてたんでしたっけ、
豆、まあ、そうそう、豆ができ、血豆ができてて、はいはい、でもまあ豆ができてたというよりも本当にその落合選手っていうのは、落合監督は実は1年目の、うん、まあ、優勝して日本シリーズの時に、うん、ね、ちょっと待ってくださいよ、岡本投手、
はい、
はいはいはい、岡本投手がまあ60何試合登板したのかな、この年で大活躍して、はい、まあ、日本シリーズを迎えて、うん、はい、その時に日本シリーズで第何戦かで調子悪い時があったらしいんですよ、うん、で調子悪い時があって、で落合さんがピッチャーを変えようかなって言った時に、立浪選手と谷繁選手が、はい、まあ言うたらこのチームの、うん、まあ、中心選手ですよ、うん、はい、2人がいや、まあ、今年は岡本でうちはここまで来れたんやから、うん、はい、うん、ちょっと交代せん方がいいんじゃないですかみたいなことを言って、それを、はい、まあ、落合監督はそうだなと思って変えなくて打たれたということがあったんですよ。でそっから落合さんはもう変わったらしいんですよね。
あれですよね、江夏に衣笠さんが行ったみたいな感じですよね。
あれはまあまあ俺も辞めるかっていうと、江夏の21球の時にね、でまあ、そういうとまた逆パターンというかね、逆パターンか、そこでもう、あ、こういうやっぱり全部自分がちゃんと判断して責任を負わなあかんっていう、情を見せたらあかんっていう思ったのか、うん、そこからもう2年目からは落合選手は、落合監督は選手と距離を置くようになって、うん、もう意識的にですよ、うんうん、っていうことをやってたっていう、うん、ことが分かるんですけど、ほんで、うん、それこそその立浪選手ですよ、まあ、うん、中日のスター選手、はい、もうどの監督ももう手をつけられなかったんですよ、その立浪選手をどうこうするとか、うん、そのレギュラーをね外すとかいうことは誰もできひんかった、うん、もうスター選手ですら立浪選手もまあ結局森野選手とレギュラー争いをさせるっていう、そう聖域をもう作らなかったんです、はい、これは自分にしかできひんっていう、うん、
あ、そっかそっか、森野か、
そう森野がちょうどその落合監督が、3年目かな、だから2年目のシーズン終わった後に森野に、はい、お前レギュラー奪う気あるかということを言って、うんうん、
ものすごい森の鍛えられてるのよね。
そう、もうものすごいノックをずっとキャンプ中続けて、うんうん、だからそれはほんでもう言ったら結局三塁手で立浪もうそのチームの顔である、うん、やっぱりプロ野球ってその成績だけじゃなくてやっぱりお客さんも呼ばなあかんから、うん、チームの顔は大事にせなあかんとかっていう、うん、なんやったらもう選手と監督との地位が逆転したりすることも、うん、まああることやと思うんですよ、うんうん、でも落合さんはそこの聖域もちゃんと、うん、イラっていくわけなんですよ、うん、だからその辺の判断が、うん、でだから当然それはまあ嫌われると思うじゃないですか、うんうん、ほんでまあ叩かれたりするわけですよ、うん、地元市から叩かれたりとかして、
確執があるとかね、
確執があるからとかして、そういうこと言われて、ね、うん、われて、うん、この、 鈴木さんは番記者でだんだんその落合監督のいろんな謎かけとかを聞いてるうちに、うん、もう記者として自我が芽生えていってて、はい、うん、で自分からしょっちゅう家に行くようになるんですよ、うん、話を聞きに、うん、ほんでその立浪さんという聖域に切り込んでいって、うん、でいろいろ批判とかされている時になぜちゃんと説明をしないんですかっていう、うん、でそれも説明をしないんですよ、うん、説明もせずにそういうね森野選手と争わせたりするもんだから、うん、まあ立浪選手も疑心暗鬼になってみたいな部分があるんですけれども、うん、そこでまたねで、うん、まあそのね家行って聞くわけですよ、はい、で、なぜ自分の考えを説明しないんですかと、うんうん、説明したら誤解招かないんじゃないですかとかって言うんだけれども、うん、俺が何か言ったら叩かれるんだ、まあ言わなくても同じだけどな、どっちにしても叩かれるなら何にも言わない方がいいだろうみたいな、
うん、ちょっとそれはよく
分
かんない
そこはよく
分かんない
そこはよく分かんない、それは説明した方が
いいような気はするな、
うん、そうそうそう、だからそこだけかな、落合監督が政治家として向いてないのは、うん、説明はせなあかんと思うんですよね、うん、
そこは絶対言われるでしょうな、うんう
ん、そこ
説明義務とか言
って、ね、今だからそういう意味では叩かれてるわけじゃないですか、うん、ずっとで、うんうん、だからそこは説明はせなダメだと思うんですけど、うん、ただ 次の言葉ですよ。別に嫌われたっていいさ、はい、俺のことを何か言うやつがいたとしても俺はそいつのことを知らないんだ、うん、これってだからね、今の時代、うん、まあいろいろ誹謗中傷してネット上のね、うん、そういうのでいろいろ悩んだりとかする人いらっしゃいますけど、うん、よく考えたら、うん、知らんやつから嫌われたって、ね、って思ったらね、
うんうん、ちょっとの勇気にはなりますよね、そう言われるとね。
もうそういうね、金言がこの本にはいっぱいあるわけですよ。でもね、あの落合さんっていうのは自分があんだけね大打者で、そういうバッターに、まあ何でしょうね、そういうバッターはやっぱバッターは気持ちわかるから、そっち側をに重きを置いた、まあそういう指揮を取るかな思ったら全然違ったでしょ、
まあ守り抜く、
洗い場ですよね。
そうそうそうそう、
洗い場で守るっていう、
結局バッティングっていうのはよくて3割やと、でも守りっていうのはなんとか頑張ったら10割にできるって言って、で投手力に力を入れる、はい、で結果的にあまり面白くない野球でとか言って勝ってても叩かれるみたいな状況が、続くんですけど、だからだからそういう、その本当に勝ち負け徹底してる人やっていう印象あるかと思うんですけど、ただこのね鈴木さんっていうのがどんどんほんまに記者として自我、ま、あの芽生えてきて、いろいろ落合さんに聞いていくんですけど、で聞いていったら落合さんがね、またわけわからんところで急に激高したりすることもあるんですよ。でそれは2007年のシーズンで、タイロン・ウッズと藤川球児が、まあ、大事な場面で、優勝争いしてる時にね、もうその、まあ、11球、ずっと藤川球児がストレート投げ続けたっていうのがあって、で、まあ、結果的にタイロン・ウッズが打って、試合の決着がついたっていうのがあったそうなんですけど、でなぜずっとストレート投げ続けるかっていうのは鈴木さんよくわからんかったらしいんですよ、で落合さんっていうのは試合終わった後にいつもその一つの場面を引き合いに勝負を語ることがあったそうで、あの一球でゲーム決まったんだとか、なんであそこで勝負したんだろうなとか、一言だけポロッと言うそうなんですよ、だからそれは あの場面だな、なんでずっと11球ストレート投げ続けたんかなという思いがどうも鈴木さんはあったみたいで、でその次の日ですよ、また落合さんにそれを当てるわけですよ、昨日のウッズと藤川の勝負なんですが、藤川はフォークを投げればウッズを抑えられたのではないですか、聞いたら、これどう言うと思います、落合さんは。それは勝負勝つためにはストレートだけじゃない球投げた方が良かったって言うと思うでしょ、違うんですよね、そんなことはない、ピッチャーがストレート決めて投げたんだからそれがベストなんだろう、お前がテストで答案用紙に答えを書くだろう、もしそれが間違っていたとしても正解だと思うから書くんだろう、それと同じだ、そんな話聞きたくない。急に激高するんですよ。
ちょっとビビりました
ね。でもそれも、なぜ落合さんが怒ってたのかということもこの本読んでいったら分かるんですよ。まあ、
分かんないですけど、でも最近の藤川選手の解説を聞いてると、藤川選手の解説すごい評判いいんですけど、
分かりやすいってね、
多分そのストレート11球に意味があったと思いますよ僕は、
だからそこを落合さんは分かってるわけですよ、分かってるのが、だから自分らが結果としてこういう判断、例えば山井選手を、ね、日本シリーズの優勝決まる試合で8イニングパーフェクトやのに変えるっていう結果はそうじゃないですか、そのに至る経緯が大事やと、そこにお前たちマスコミは思いを馳せているかという意味での怒りなわけなんですよね。
結構結果主義なようでそうでもないっていうことなんでしょうね、そのそれまでのプロセス
も大事やし、でこうやって徹底してるね、その何でしょう、情実人事とかそういうのを、ね、排除してもう勝つためのためだけにやってるように見えて、落合選手のバッグが紛失した事件とか覚えてますか？
いや
あったんですよ。落合選手のバッグが
乗ってますの？
乗ってますの？その時とかに異常に動揺したりするんですよ。
バッグない。
バッグないって言って。それは大事な、実は信子夫人との大切な思い出のお守りがあったとか、それもまた分かったりするわけで、そういうところに人間味が、たまに見せる落合の人間味っていうのが、それを隠して隠して勝負し徹しようとするこの落合の魅力というのがこの本を読んだら改めて分かりますね。すいません、喋りすぎました。曲いきましょう。角田龍平のハマグリ顧問の編、令和3年10月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。